あと1回
バブルビー
ミニの
これ、
あれ食えますか。これ食えますか。
はい、
はい、やばいよ、99回になっちゃったよ。やばいよやばいよ
やばいよ
やばいよやばいよ、
もう世紀末ですよ。
99回になっちゃった。世紀末ですよ。
世紀末ですよ。どうしよう、
来年から22世紀ですよ。
いやいや、もう99まで来ちゃったか。
やったね。
やったね。
うん。
いや、今年、まあ去年ぐらいからペース早いもんね。
まあペースは早いね。僕が一回あの病に倒れて。
病に倒れて、うん。
いないいない病にかかっちゃった時に。
雲隠れ。
ちょっと4ヶ月ぐらい空きましたけど。うん。そっからまあ。
コンスタントにね。
ほぼ
来てるから。
前は隔週だったんだっけ？
前は隔週だったか。
ああ、毎週配信になってからやっぱ早い。
早いね。
うん。
いや、ちゃんとやってるね。
だからまあ毎週配信にしたことでこう、
うん、
リスナーの方からも結構こう。
そう、
会うとね、
M3 でもね、この前の
結構言われるんですよ、うん、いや毎週やってもらうのやっぱありがたいですよ。
あ、本当、うん、言われる、
うん、
いや俺も M3 この前のやつで、
うん、
あのこれこれ聞いてますよって10人ぐらいいた。
あ、全然いるでしょ。
結構いた。
俺もこの間エクアドでなんかすごい綺麗なお姉ちゃんにさ話しかけられて、これこれ聞いてますって、
それナンパじゃないの。
今のところ言われて、うわマジかよとか思って、
ポッドキャストナンパ、う
ん、え、何聞いたのって、いや僕、私三浦さんの大ファンなんですよって言われて、ああっていう、三浦さんがある意味の回では聞いてんのねみたいな。ただまあありがたいですよ、ありがたいですよ、もちろん、うん、もちろんありがたいですけども、はい、他の回は面白いですよって一応で。
まあスピーキングの時からまあ僕思ってるけど、
うん、
いろんなゲストが来るじゃないですか、
うん、あっちゃり喋ったら大丈夫だよ、まあ、2回目はもう特に紹介せずにいきますから、
ね、了解します。
クソ丸レコーズの、
うん、まあ
共同代表、
はい、
おちきさんです、
はい、今週もよろしくお願いします、はい、します。
今週先週はね、そのこのベースミュージックのね、うん、クセモレコードのチャーリーさん呼んでるわけですけども、うん、その前の週はサウリスさんだったりして、その前はまた全然違う人で、はい、まあそのできればこうね、全然違うゲストを続けて聞いて
今綺麗に話戻したね綺麗に話戻したね
途中だったから
話が、はい、うまいなと思って、
ね、ゲストを、ね、楽しんでいただきたいなっていうふうに思いますよ、うん、
やっぱ、
ね、そうそう
そう、やっぱ一人のゲストの月各週で2週配信ですからね、
うん
うん、やっぱより深く知れるんじゃないかと。
世界広がる、
世界広が
ると思いますよ。もちろん我々もね、世界広がるし、
まあ、我々もやってて楽しいですし、いろんな方でやっぱ、ね、会えることは楽しい、会ってお話しすることは楽しいですし、
刺激があります。
まあ、自分らの告知ができるっていうのがまあ一番の理由なんですけどもこの番組を始めたね、ただやっていくうちにつれてそういういろんな楽しみができてきて、
うん
うん、
世界広がりますよね。
リスナーの反応もやっぱり楽しいですし、
うん
うん、その割にこれ食いたくて誰も優れてくるねっていう
みんなもっと喋ってほしいよね。
あのさ、会うとみんな話すんだよね。
会うと話す、
これ食い聞いてますよって。
そうそうそうそう。
でもネット上では言わないんだよ。
言わない
で、その辺をいろいろ考えたんだね、
うん、
2人で、
うんうんうん、
でラジオの実況ってさ、普通しねえんじゃないのっていう結論で落ち着いて、
ポッドキャストの実況はしないだけ で、うん、でリアルタイム性のあるやつだったらするんですよ、うん、
例えばチャーリーさ、
はい、
ラジオとか聞く？
ラジオ、
まあ、テレビでもいいや、何かしらこう面白い番組見てる番組、
あ、臨海モスキー島の、
あ、はいはいはい、
ハッピームイチモンっていう番組、毎週水曜日21時から1時間半、
うん、
ちゃんと毎週見てます。あ、毎週っていうか2週に1回の放送なんですけど、うん、
はいはいはい、
ちゃんと。
それツイッターで実況とかする？
実況たまにしますね。
あ、やっぱする人はするのか。
実況までいかないけど、なんかその時々の感想で、うん、なんか、わーとか面白いとかさ、
今回の番組、今回の内容はこうこうこうでこう思ったみたいなことをわざわざつぶやいたりとかも。
たまにしますね。あ、今日も
DJ、俺らが人気ないだけだ
から今日も DJ1 個だって頭おかしかったなみたいな感じのコメントしたりとかしますね、はい、
みんなする人はするか。
でもラジオで例えば TBS とか、うん、ああいう、まあ、タマフルとかでね、
はいはい、
まあ、すっごい実況の数あるわけですよ。何秒に1回
なんか実況が多いラジオってやっぱ確かにありますよね、
うん、もうだから濃いリスナーが揃ってて、
うん、
でそのなんかその場その場の、
うん、
なんかうわーこれやばいで一言、
うん、
と か、 なんかそんなんをバーってみんな書いて、
うん、
これ待ってたとか来たとかさ、
うん、
そういうのってやっぱりこうリアルタイムだから書くんであって、ポッドキャスト聞いてやばいとか、
ポッドキャストはいつも聞けるもんですからね、
うんうん、でちゃんとしたそう来ただけ書いたらなんかバカみたいじゃないですか、ポッドキャスト聞いて、うん、だから書くんだったらなんかちゃんと聞いてまとめて書かなきゃダメなのかなみたいな思って、う
ん、しかも来たシャープこれこうやって書いてあるんですよ
完全に聞くるってことこれみたいなねおかしいじゃん。そういうなんがあって書きづらくなってるの
かな、うん、あ、なるほどな、うん、そうメディアの違いっていうのが大きいのかもしれないですね。
そうそうそう、意味ないこと書けないみたいな、
ね、
うん、なるほど、あるよね、
みんなで一緒に見てて共有できるもんだったら、うん、おそらく実況とかあるかもしれない、
う
ん、
そうですね、ドミューンとかでもね、
あ、そうですね、
みんな来たとかさ、やばいとかばっかり書くじゃないですか、
う
ん、
何が起こってるか分かるから
みたいな、ブロック FM でもね、
そうですね、はい、
うん、そうか、一斉も聞けるというのが結構ネックになって
ます、ね、ネックなのよ、うん、それが
まあ、いつでも聞けるもんでもね、感想はね、うん、言うことはできますから、待ってますけど、うん、待ってますけど、なんでみんな書いてくんないですかね絡みたくないですかね、あんまり
あれじゃないですか、なんかお便りのコーナーとか募集したらいかがですか。
昔ちょっとやってたんですけどね、うん
う
ん、
これね、4回収録してるから、うん、お便りを発表するタイミングがすごい遅くなるんですよ、うん、
確かにそうなんですよ、
それがね、
あとあれかな、うん、これくらいタグつけてつぶやいてくれって言いながらも、うん、俺らそれを読み上げることが今まで一切もないです、一切ないですからね
ちゃんと読んでる、
うん、読んでるよ、
届いてるよ、うんうん、
読んでもらうというそういうなんかメリットがないと書いてくんねえのかな、
あかもな、うん、
まあこれからでも読みませんよでもつぶやいてください俺らが感想を読みたいってだけなんて、うんうん、まあ、それがね、あなたの意見が反映されてこれからがよりあなた好みになってかもしれないし、
まあ、リクエストとか受け付けたいじゃないですか、ゲストとか曲とか、
バブルビーさん鼻でピーナッツ食ってください、
曲芸のリクエスト
食いますよバブルビーはやりますよ
やんのかよまあだからあの内容喋ってとか、うん、あの曲聴きたいと か、
うん、なんか、まあ、全然そういうのいいですよ、
そういうのもね、
もう本当ね、ディスるのだけはやめてくださいってだけですよ
気がちっちゃいから、
うん、心が折れちゃいます、
心が折れちゃうから
番組急に終わっちゃいますよあなたの些細な一言で番組が終わっちゃいますよ
すぐ折れちゃう弱い、うん、弱い大人、
あいつら喋り下手だなって言われただけでもう喋んなくなっちゃいますよ、
はい終了って言って、
はい終了って言ってお前の一言が番組を終わらせるってい
う怖い、
こういうこと言ったら逆に煽ってるみたいな、
そういうこと言うからダメなんだよ
煽られたらどうしよう、まあ、すぐブロックしますけど
そういうこと言うからかけながら
スパブロしますよ
ブロックされたらどうしよう、
ディスったらもれなくスパブロをプレゼントしますから
怖いです、ね、
応募者全員サービスみたいな、
うん、応募者全員サービスですから
くせ者さんもよくスパブロするんですか、
いやしませんよそんな話するわけじゃないですよ
今クセモノディスってる人ってあんまいないよ正直、
いやどうなんでしょうね、
いやだって
ディスられたことってあります、
ディス、あでも始めたそのワブルトラブルの最初の版を、うん、出した時、うん、海外の同人の、はいはい、CD データベースみたいなのあるじゃないですか、うん、あれで、うん、ちょうどその頃そのスクリーレックスが出てきて、うん、なんだよダブステップゲリ音楽じゃねえかみたいな感じで言われてた時期のちょうどその時に出したんで、いっぱい書き込みがあるんですよ、うん、てかもうスクリーレックスが CD に載ってないのにスクリーレックスの名前が出てくるっていうこと自体がもうあれで、いっぱいなんかコメントあって、うん、なんだよこれブロステップじゃねえかよ、
要はダブステップイコールスクリーレックスっていうまだ狭い知識しか日本に入ってきてなかったんですね、海外か、
あ海外です、
うん、何を聞いてもスクリーレックス
に
聞こえる、
そうですね、もうとりあえずスクリーレックスって言っとけばなんとかなるみたいな感じの、うんうん、
バカの一つ覚えてるんですよ、スクリーレックススクリーレックスって
言っときゃいいっていう、
でも俺は好きだけどねっていうコメントが、うん、4つあって、
ポジティブなコメントだ、
ポジティブなコメントも、まあ、
なんか半分なんかそのボケに対するツッコミやってるんだぜみたいな感じなんだ、
まあでも当時確かにね、ダブステップと呼ばれるもん全部スクリレックスって言われてましたからね、
言われてましたよね、
何見てもスクリレックス、
スクリレックス、まあそういう時代もね、
そういう時代も経てようやくこう、はい、ダブステップというものが、ベースミュージックというものが根付いたかなと、確かに今有名な方ね、スクリレックスにいっぱいいますからね、
ね、
うん、はい、音楽の話になると急にテンションが下がるっていう
真面目な話だ、うん、
音楽番組で珍しいっていう
音楽苦手なんかひょっとして
作るのは簡単なんですけどね、
作るのはね簡単じゃないよ
簡単じゃない
よ楽しいけどね、
楽しいですね、うん、それは変わりないですね、
やっぱりね、頭を悩ませるもんですよ、
いやでも使いますね、まあ、ね、頭は
結構気楽に作る、
自分はまあ一応3日ぐらいでパッとこう、
ああでもまあ結構時間かけてきっちり作り込む感じ
で、ね、一応1日では絶対作らないようにしますね、
無理だね、
うん、なんか次の日ミックス直して
たり、
大体曲の構成とかは1日でやって、うん、であとは2日ぐらいはもうミックスをやり直すみたいな感じです
、うん、そもそもチャーリーが音楽作ってみようと思ったきっかけって何なの、
これがまたちょっと少しだけ長くなるかもしれないですけど、もともと自分がオーストラリアにその留学を先週話した通り、はいはいはい、行ってた時に
カンガルーぶん殴ってる頃
それ捕まりますよ
ダメなんだ、 ダメなんだ
でも一応オーストラリアは害虫扱いなんで、
う
ん、
あれそうだよね、確かで、ね、車で跳ねても別に問題ない
んだ、カンガルー害虫なんだあれ、
そうですね、
へ
害虫だな、
害虫か、
まあ確かに害虫でも、
へなんか畑の作物を取るから、
まあ、おそらくそういう感じの理由で、あとかなりすごいいっぱいいるんで、数がみたいな理由であれなんですけど、まあそれで
日本でいうハトみたいなもんだな、
まあ、カラスとか、
カラスとかハトみたいな、こう粉蓋とかね。
まあ、日本でもね、なんか日本ザルとか大繁殖したりとかあります
ね。そうそうそうそう、
まあ、
だから人間に都合が悪くなったら全部害獣なんですよ。
そういうことか。
カンガルーが被害者ですよ。
うん、でなんでカンガルー食べたんだっけ。
カンガルーさばいてた頃。
そういう話じゃないですか。
カンガルーをさばいてる頃。
でもあの その時って一応自分ゲーム配信でもあったんですよ。
ゲーム配信、
ゲーム配信やってたんですよ。ネットゲーですね、はい。
あ、何やってた
の。 MMO のワールド・オブ・ワークラフトっていうやつで、
戦争ゲームだ。
戦争っていうか戦争でもないんですよ。なんか、あの、MMORPG みたいな感じ。
MMORPG は分かりますけど、
普通になんかこうでも結構マジックとか、こう、だから魔法とかを使ったりする系のあるんで、
ファンタジー方面の。
そうですね、はい、大体そんな感じで、で、あの、もう本当に剣と盾の世界みたいな。
やっぱそれ英語でチャットするの。
そうですね。
そりゃそうでしょ。
でもこれ、あの、このミソは、あの、それをやることによって、あの、ファンタジーって昔の英語も結構使うんですよ。なんでそれで昔の英語も、文法とかも学べたっていうこともあったんで、ね、結構プラスだったんですね。で、
昔の英語ってなんかこう我々日本人だとあんま馴染みがないんだけど、文法が違うとか。
文法っていうか、なんか普段は使わないようなこう、まあ、あれがよく出てくる。
日本語でいう古語みたいなことかな。
そうですね。あ、
どんな、
だから、あの、シェイクスピアとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、なんか、まあ、なんつったらいいのかな。でも本当に日本語で言う、なんだろうな、
控えおろみたいな
文語帳であったりとか。
もうでも
そなたは、
あ、夏目漱石の文みたいな、
実際今の時代で使うような言葉がないみたいな、
あ、そうか、江戸時代の人たちは拙者はって言ってるようなもんなんだね。
そうです
ね、
そうですね、
なるほど。へー。
でも、まあ、俺の音楽作り始めたら、あれはずいぶん脱線してて申し訳ないんですけど、そこからまあゲーム配信でゲームをやってて、で、40人対40人みたいな感じで、
結構大規模
なんですよ。大規模なんですよ、これがまた。で、それで、あの、文字じゃ打ってる暇ないんで、このこうマイクで、マイクとスピーカーでこう聞いてやり取りをするみたいな感じなんですけど、その中で一人なんか電子音みたいな声で喋るやつがいるんですよ。
あ、加工した声で。
そうですね、まあ、
どういうこと
だ、ロボット野郎がいるんだ。
加工した声っていうか、テキストトゥースピーチなんですよ。テキストトゥースピーチ
で自分で喋ってんじゃねえんだ。
そうですね、一回一回打ってやってるんだけど、そいつめちゃくちゃタイプ早くて、で、そのずっとなんか受け答えをそれでやってて、こいつどうやってこれやってるんだと思って、で、まあ、ある日そのそいつに、それこれどうやってやってんのって言ったら、あの、 FL スタジオっていう、まあ、DAO があるじゃないですか。あるんですけど、それが、あの、その中にテキストとスピーチが入ってる、入ってて、で、本人はそれをデモ版として使ったんですけど、俺は何を思ったか、自分のお小遣いを使って買ったんですよ、
FL を。
FL を、
まあ、そんな高くないんだよね。
当時3万ぐらいで買ったんで、
ダウンロードで。しかもあれ永久無償アップロードなんです
よ。
アップデートなんです
よ。へー、すごい良心的
だ。新しい型番、今11になったけど、もうただダウンロード、ただじゃないけど、いい、ね、最初に払ったお金だけでダウンロードでき
る。お金を払ったら無料みたいな
感じ。あ、そうなんだ、あれ、
まだ3万円ぐらいで一生最新の機材を、最新のダウンロードを使い続けできるという、非常に良心的です。
良心的ですね。
それを買っちゃったと。
そう、それを買って、で、まあ、あの女3日で飽きるわけですよ。でも、そもそも自分が自分の3万円はその3日に消えたわけですよ。
声を出したいだけだったんだ。
そうですね、とりあえずやってみてみたいな。買う必要がまずまるでないっていう、
デモ版でも使えるから。
そうですね。でも買って、で、3日ぐらいで飽きて放置してたんですよ。
はいはい。
で、あの、それでちょうど自分が、あの、その後に、それが中学時代で、あの、オーストラリアにいて、で、留学が終わって日本に帰ってきて高校に入った際に、あの、もちろんあっちのお友達とはいつも遊べたように遊べないじゃないですか。なんでもうやることねえなと思って、まあ、ニコニコ動画とかを見つけて、奇跡的に、まあ、ニコチューになるわけですよ。
ニコチュー、ちょうどニコ動画入り始めた頃ですからね。一番面白い頃です
ね。ベータとかね、
そうそう、
アルファとか、
あの辺 で、まあ、ゲームミュージックのアレンジをこう、あの、なんかタグみたいなのがあったんですよ。まあ、これ見つけて、ああ、こういうのもあるんだと思って、なんかこんなん俺でもできるやろそんなんと思って、で、なんか そのコミュニティみたいなのもあって、うん、コミュニティ入って、うん、どうやって作るんですかこういうのって言った
らこんな俺でもできるわって言ったらどうやって作るんですかめちゃくちゃだけど
でもまあでもとりあえず自分でもできると思ったと思って、うん、でそっから
意外とハードル低いと
そっからまあその掲示板行って、うん、これどうやって作るんですかって言って聞いたら、うん、あこれはあの DAW っていう音楽を作るソフトを使ってで作るといいよっていう風に言われて、うん、あそうなんですか、うん、それじゃあソフトどんなのあるんですかって、うん、FL スタジオっていうのは僕は使ってるよ
って持ってんじゃん
でたまたま自分のコンピューター見ると FL スタジオがあるわけですよ、
う
ん、
アイコンがある、うん、もうあるわけだよ、うん、
デスクトップに使うじゃん使うしかないじゃないですか、
うん、これかって言ってこうやって使うのかって
あるじゃんみたいな感じになって、うん、そっから自分の音楽を作り始めて、うん、で作り始めてっていうか1曲目は作るんですよ、うん、そのあれアレンジというかそのゲームミュージックのアレンジレンジを作って、うん、それ投稿するじゃないですか、うん、まあ、ゴミなんですよ
全然 PV が伸びないこれ誰も見てくれない、
うん、そう思うじゃないですか、うん、見てくれる人がいるんですよ、うん、ありがたいことでその、動画のまあ、元々ゲームが結構有名なんで、うん、それを
見てくれるんだったらゴミじゃないじゃん
そう思うじゃないですか、う
ん、あ見てくれる人にゴミ扱いされるってこと
うクソみたいな曲だみたいなコメントがついてくるんですよ
ついで
ネットデビューか
ーそこで、うん、そういうふうに言われたら、うん、あこれはまずいなと思って、うん、でもこれはクソだなと思って、うん、こいつらをギャフンと言わせると思って曲を作り始めた、
うん、あなるほどねじゃ ある意味おちきはニコ動発祥なんだね
もともとでもドラムベースは聴いてたんですよ、うん、あのゲームのその PV っていうか、うん、個人がでなんかこう作ってる、うん、あの PV とか の、うん、あの楽曲とかでドラムベースとかでやっぱ海外とか普通に聞かれてるんで、うん、使われてたんで、うん、一応馴染みはあったっていう感じですね、うん、はい、うん
はあ、まあでもなんか面白い話だね
面白い張り方だね、うん、でだってそれ以前に音楽のなんか素養とかってあったんですか、
は
い、
習ってたとか一応自分がそのオーストラリアの学校に入ってる時に、うん、あの歌を歌ってたっていうか歌わされてて、うん、あのなんか聖歌みたいな
ああ学校の
学校の半分クリスチャンみたいな感じで、うん、自分はいやいや歌ってたんですけど、うん、そっからなんかあれが来たんですよねオファーというかその、うん、プロ集団 の、うん、その聖歌隊から
合唱団みたいな
もうちょっとやろうぜみたいな
お前もう歌ってみねえか
歌ってみろよ、
うん、じゃあもうこんないい感じの服着てもうみんなの前で歌おうぜみたいなこれって、うんうん、
一緒に歌おうや
ってそもうやるわけねえじゃんバカ野郎みたいな
嫌だったんだ
断ってでそいつらがもうなんか言ってくるからちょっと俺もういいよみたいな感じになって、う
ん、なんかその時入ってたら聖歌隊のアイドルになったかもしれない
違う方面の
違う多めの音楽で
活躍してるかもしれない
でも俺はそんな別にクリスチャンでも別にないし、う
ん、成果もあんま興味ねえし
あんまないし別にでそこで別に歌わなくなっちゃって逆に、うん、でインストに動く
あ入ったみたいな感じですね成果っていうのもね面白いんですけどね、うん、あの解析していくとスケールとかやっぱ今の現代的なスケールと違うんで、うん、あこういう雰囲気はこういうスケールじゃ出ないんだみたいなのがね結構あるんですよ
真面目な話だ
俺もミュージシャンなんですけど一つ裏ビデオ屋じゃないんですよそれはもう十何年前にやめてますから
成果ね、
うん、成果ね、うんまあ、いずれ成果もちょっと楽しく聴ける時代がまた来るかもしれません、ね
まあ、その時が、うん、その時で自分は中指を立てます、ねうん、
成果憎し
ゴスペルとは
ゴスペラーズ
ゴスペルを歌ったってこと
ゴスペルっていうわけではないですねゴスペルと
聖歌はまた違う
また違うもん、うんはい
黒人音楽になるのかなゴスペル
そうですねおそらくそっち方面に行きます、はいうん、
聖歌は聖歌で別に
聖歌ってのはあれだよ一番分かりやすいのは清この夜とかさ
あ、
うん、みんなでクリスチャンの人が教会でみんなで歌う曲、
うん
うん、
っていう感じのが
そ
う、
ね、
ジャンル的には、うんはい
うん、あの結婚式のあれで、うん、教会でこう楽譜渡されて
あそうですねあれもおそらくそれの
成果の
うちなんですね
多分バブルビーの今頭の中にあるのは、うん、ウーピーゴールドバーガーこう高らかに教科で歌ってる絵だと思うんだけどそれはコスプレです
それはコスプレか
そうか、うん、あの白い服をゾロッとした白い服をいっぱい着てこう並んで歌う、はいはいはいはい細い声で歌うのが成果ですね
パイプオルガンとかそういうのが
そうですね裏で作りながら、うん、はいそんな感じですね、
うん この話どこにつなげればそうそう、聖火憎しで音楽にから一回離れようとしたんだけども、うんうんうん、なんかこうゲーム音楽とかはやっぱこう馴染みがあって、うんうんうん、俺も作ってやろうかっていうところでニコ動でデビューしてと、え、音楽に戻ってきたってことですね。
そこがまあだから自分の音楽の 初出というか、うん、っていう感じでまあ活動してて、でそのゲーム音楽アレンジとかをやってて、うん、でまあ CD とかを頒布してて、うん、で一応そこが解散になって、うん、その解散になった後にクセモンレコーズを見つけてクセモンレコーズに入ったって、
うん、あ、じゃあ CD はリリースはしてたんだ。その、
そうですね、前は出してましたね、うん、その違うところ
ニコ動の中 の、 そのコミューンみたいな、うん、まあ一応サークルか、
そうですね、はい、うん、一応でもオリジナルのやつもちょっと作ったりして、うん、あのちょっとそれは「はやぶさ」の CD とか出しましたね、あの宇宙の、宇宙
お、
あのなかなかタイムリーなことやってたんだ ね、
はい、ね、糸川の、はいね、あれを持って帰った人、うん、糸川、
糸川って
はやぶさが持って帰った小惑星糸川、
ああかけらでしょ、
そうかけら
で
しょ、
あれ糸川って呼ばれてんの、
糸川でしょ、
糸川のあのでっかい、あの、いまあ、石っちゃいじゃあれですけど、
うん、粉みたいな
やつ、まあ、そうです
ね、こんなでかくなかったよねこんなだった
よねそれのちょっとちっちゃい粉みたいな、うん、
そうそうそう、
うん、当時流行りましたから ね、
あ、 ね
あれ
2、
3年前
めっちゃ流行ったね、あれ、
あれのだってさ、うん、映画とかいっぱいあったじゃん、
映画まであったっけ、
映画2、3作なんかやったんですよ、
あーなんかあったな、
なんでそんないっぱいやんだよと思ってテーマ同じでっていう、
うん、結構いきなりバーンってきましたよ、はやぶさんに関しては、うん、
バーンってみんな忘れたね、なんか
バーンと忘れたっていうか、そんなに興味ないじゃんみんな
その時だけ感動
した、ちょっとドラマチックだったんで、はやぶさが何十年もかけて戻ってきたっていうんで、うん、
ドラマチックだったね、
うん、なんかそのいきさつとかその経緯がドラマティックだなっていう、う
ん、そう、なんか人生に置き換えたりとかして、
はやぶさの映画でちょっとほら、うん、一時期話題になったじゃん、はやぶさが喋ったりとかさ、やっと帰ってこれたみたいな感じで、う
ん、そんなあったの
クソだとか言って結構、ね、ネットでこうさざ叩かれたりしてたんだ、あの時
喋んなよっていう、擬人化するんだ
ね、そんなことあったな、でも割と最近だな、
割と最近だね、3、4年ぐらい前かな、
くせ者はじゃあ何年前に立ち上げになった、
くせ者は、自分が入る前
にもあったか、
なんで、うん、おそらく3年ぐらいじゃないですかね、うん、始まって3年ぐらい、
そうか、立ち上げに立ち会ってないんだね、
3、4年ぐらいですね、
うん、立ち上げどういういきさつで立ち上がったかっていうのは、じゃあチャーリーは分からない、
知ってますね、
あ、知ってる、
なんか元々、うん、その最初のメンバーが、うん、3D ナウと、うん、BR ザイオンと、うん、オビワンっていう感じで、うん、でスカイプでみんなでバーっていて、うん、で、なんか曲作ろうぜみたいな話になったらしくて、
別に彼らはもともと曲を作ってた仲間じゃないんだ、
そうですね、もともとは別にクセモレコーズっていうか、なんかたまたまツイッターかなんかであったらしくて、うん、
ネットで知り合った人たちって感じだった
んだ、ね、神様の感じ で、 でスカイプの 箱というか、うん、あれでなんか喋ってて、うん、でなんか最初の納期が、うん、クセモレコーズは始まる前だったんですけど、うん、最初 の、 そのじゃあなんか出そうぜってなった時に、うん、最初の納期がじゃあ明日の朝までなってなったらしくて、
すごいな、
すごいね、
勢いだな
でなんかみんなで
曲で一晩でとりあえず、ね、曲らしきものをバーっと作って
で、まあ、提出って言って提出どうするみたいな感じで考えてて、うん、じゃあレーベル立ち上げるかってなって、うん、じゃあレーベルもバンバンって作って、うん、いろんな議論があっての上でじゃあクセモノレコーズっていう、
うん、はいいね、いい感じ、
なんかすごいこう自然発生的 で、 生的で いい立ち上がりだね、
今風ですね、
今風だね、
ネットで決めちゃうっていうか、
そ、
ね、う
ん、
はいはい、
その場の勢いでこうやっちゃったみたいな、うん、
ねえ、うん、素晴らしい、いやです、ね、そういう本当になんか若さ感じるな、
若さとあと
そのスピード感、
なんだろうな、今の、うん、このね2013年のスピード感、うん、当時は2013年じゃねえな、うん、2009年ぐらい、
はいはい、
うん、2009年、はい、2010年ぐらいのこうインターネットのスピード感っていうのが、うん、やっぱ我々世代じゃない、
例えば、うん、俺、ミリ、炎上 G、ジェア、赤なめぐらいがこの6人でスカイプして、う
ん、まあ、みんな音楽やってないとしてな、うん、音楽やってないとして、
明日レベル立ち上げるから曲この中に作ろうぜってこの年で言い出さないよね
言われても、いや曲なんか作ったことないよで終わりだよ
無理無理無理って言って、
うん、っていうかみんな働いてるから全く接点ないよね
分からないよ、うん、若い頃って、まあ、俺もその大学の頃って、うん、インターネット黎明期だって、はいはい、まだ、うん、まあ、パソコン通信とか、
はいはい、
でそのあのチップチューンのハリーさんとかしてます、
はいはい、
あの辺と知り合ったんで大学の頃なんですけど、はい、その頃はなんか勢いでパーティー するからさ、はいはい、みたいな、
まあ、確かに若い頃はそういうのもあったよ、うん、一晩で曲作ったりとかもあったしさ、
そうそうそうそう、そういうのね、う
ん、いやでもおそらく今のメンバーに、うん、じゃあ明日の7時までって言ったらお酒出てこないです、
うん、まあ普通に返事が返ってこないだろ
うそうですね、それは
何言ってんだっ てスルーされるっていう
そういうのは重要ですね、でもそういう
時代は、うん、あとさちょっと、うん、まあこれもカルチャーショックってカルチャーショックなんだけど、うん、ネット上で知り合った人と仲良くなんないよな。
そんなことないで。
俺ないぜ。
あ、そう、
うん、あなたはあるか別に。
俺は普通にある、
うん、趣味が合えばって感じか。
うん、だって今のところだってネットだし。
それはでもお互い音楽やってたからじゃん。
ああ、音楽やってない人と
やってない人。いや、要はだ、くせ者最初始まる前はみんなミュージシャンじゃなかったわけじゃん、
う
ん
うん、で、なんで知り合うのミュージシャンじゃなかった。
あ、なんかでもちょっとだけ作ってたみたいな感じはあったんで、
やっぱ趣味の一致はあった。
媒体があるんだよね、趣味っていう。
もう本格的にやってたみたいな感じではなかったんで、うん、
はいはいはいはい、
趣味の一致はあって、そっからまあ、うん、まああれか、うん、レベルができて叱るべきような状態ではあったんだね。
まあ、
うん、
まあ、だってネットで知り合った人多いけど、うん、何らかの趣味、まあ、音楽とか、まあ、
なんか共通の話題ないとな。
そりゃそうですよ、うん、何喋んねんって話やね、うん、そりゃそうだね。
まあほら、でも最近ほらツイッターでフォローして、うん、なんか全然知らない人同士でもう仲良くなったりとかいうのもあるからさ。
え、そんなんあんの？
あるでしょ普通に。
知らない人同士が趣味、共通の趣味とかじゃなくて、
まあ、話してるうちにとか、まあ共通の趣味もあるんだろうけどな。
普通に出会い系ですよね、
うん、これ、うん、でもほら面白そうなアカウントをこうフォローして、うん、繋がってこう、うん、メンションやり取りしてるうちに仲良くなったりとか、うん、
リアルで会って。
でも昔のだって掲示板でそうだったじゃん。
あ、う
ん、
そう、
別に趣味が合ってなくても、うん、オフ会で会って、うん、本当の友達になるとか。俺の感覚ではちょっとそれないんだけど、
うん
うん、まあ、そういうことをやってる人もいい。
趣味でつながるっていうのも感覚ない。
趣味ならあるよ、もう
趣味ならある、
うん、趣味っていうか、まあ、今だったら音楽、うん、でも音楽以外の接点でつながること多分ないな。
結構難しいかもしれないですね、
うん、いや、まあそれは俺もさ、うん、好きなものっていろいろ他にもあるけど、映画の話とかさ、うん、漫画の話とかあるけど、うん、映画の話、漫画の話、まあ、知らない人したとしてとるよ、うん、終わりだなそこ
で。そう、うん、だってその映画とかでなんかある監督 の、 そのファンが、うん、自分もそのファン で、
うん、
でそのファンが集う掲示板があって、うん、そこで情報交換してるうちに、うん、なんかみんなで集まってオフ会しようとか言って、
うん、
そこからなんじゃないの、なんか知り合うとかは。
俺そもそも見てるだけだな、
そういうのはいかない。
なんだろう、そこまで、まあ、言い方悪いけどあんまり興味を持ってないというか。例えばそれが制作者であればいろいろ聞きたいじゃん、お話も。
そのだから例えばミクシーのコミュニティとかでさ、うん、昔、まあ、今はあんまりミクシーに従ってないけど、うん、ミクシーのコミュニティで結構そういうのがあったと思うんですよ、
うん、
でその例えばその監督も来るとかなったら、
うん、なったら
行きたくなるよね。
行きたくなるけど、こう同じ趣味の人たちが全く知らない、うん、面識のない人たちが集まってワイワイその話をしようっていう会であれば、うん、行かねえ。
ああそうか、
うん、まあ、ほらどんな怖い人がいるか分かんないじゃないですか。
まあそれ言い出したらね、
うん、でもまあさっきちらっと言ったけど、うん、出会い系ってまさにそれなんだよね。
うん、出会い系は趣味
って趣味とは違うけど、男と女で、うん、まあ、やること一つじゃないですか、うん、そこをこう目的として知らない同士でつながっていくみたいな、う
ん、ああでも出会い系の最終目標って、目的って、うん、まあ付き合うとか、う
ん、いやセックスだろ。まあだから付き合う付き合わないはどうでもいいよ、
多分どうでもいいのか、うん、そっちか、そっちだけか。
出会い系で恋人探すやつはいないんじゃない。
いないかね。
彼氏募集中ですって言って出会い系やんないでしょ。
でも出会い系で結婚した後何人か知ってるよ俺。
それは多分まず体の関係ありきで相性が良かったからっていう、
それで付き合い始めた。
それは普通にリアルでもあるじゃないですか。最初やっちゃったけど、なんとなく付き合ってるうちに結婚しちゃったみたいなさ、
うん、
うん、ごめんね関係ない話。
全然
チャリティ関係ない話。
そういう人は
何なのかみたいな、
そういう世界もある。
この番組はよくあるんだよそ
れ。いろんなやつがいる、
うん、チャリは出会い系は。
突然振られんだそこで、
うん、そんな
彼女は
一応前にいましたね。
今いない。
今いない。
じゃあ出会い系で探そうか。
いやなんでそんな。
それを実況しようぜ。
何々なう。
それブログやんなよ。出会い系で彼女捕まえるブログ。
急に振られるゲスト。
今週は3人とみたいな。
かっこいい。こんな女と会ったっていう。成田明みたいじゃん。
それを曲名にしていくっていう、
うん、女の名前をな。
女の名前を、うん、
陽子光子とか。
卓球の昔のアナログであったよこれ。
そんなのあった、
うん、なんかあった、
ね、女の名前なの。
嬉しいです。
なんかアナログで、うん、嫁さんの写真、嫁さんの名前か、うん、をなんか曲名に使った曲があったよ。
へえ、なんかロマンチックだね。あんまりそんなことやりそうもない感じだけどね。
でもなんか名前忘れたけど、うん、あのその女の人の名前が2曲あって、うん、レイコとかメイコとかその名前が2曲あって、うん、どっちかが嫁ですっていうや
り方で。どっちかが嫁。
なるほどね。
そう。ありましたね。
うん、またかあんま関係ない話。
関係ない話。曲いきましょうよ。
うん、曲かけましょう。
この辺で、はい。じゃあどうしましょう。
今回も 3D Now、うん、ニューアルバム、スケッチ
シェイクイットアップ
ですね。シェイクイットアップもしくはワブルトラブル2、うん、どちらかから、
はい、そうだな。じゃあ今回はじゃあスケッチに釣られてしまった。
ごめんなさい。
シェイクイットアップから、うん、自分とシャルロットさんの、はい、合作で、
はい、
ボヤージっていう曲を聴いてい
ただきます。ボヤージ、はい、後悔、
うん、そうですね、うん、一応宇宙にこう、うん、なんだ、もともとちょっと宇宙が好きなんで、うん、すごいしてるわけじゃないんですよ、
う
ん、
はやぶさの
やつ、ちょうどはやぶさうまくリンクしたね。
戻ってきたよ話が、うん、
なんですけど、うん、そのシャトルが打ち上がってリフトオフした瞬間から曲のサビに入って、
うんうん、おー、またロマンチックな方に
でそのブレイクのとこから、うん、またその月面着陸してサビに入るみたいな感じの作り方ですね。で、こういうネタも自分なんで、
成層圏から月面までっていうね、
もう気分はもう若田さん向井さんみたいな、
うん、そうですね、
そういう気
分、ガガーリン、気分はガガーリン、
ガガーリン、古いね。
地球は青かった？なんで疑問系なんだって。
青かった。
じゃあその曲を参りましょう。はい、曲紹介をお願いします。
はい、あ、これを。シェイクイットアップより、はい、何曲目だ？5曲目。ホッチキアンドシャルロット、ボヤージ。
ボヤージ。
どうぞ。 はいぼやじ、
はいぼやじ、
はいぼやじ、皆さんもあの宇宙旅行をちょっと楽しんだんじゃないでしょうか。
なるほど、ボイジャーどこ飛んでんのかなとかね。
なんか多分この間ちょっと見ましたけど、虹の空で
麻婆豆腐食ったら見れるって話
です。マジですか。
宇宙行けるから、
宇宙行けるからね。はい、なるほどね。まあ、そういうでもイマジネーションがあっての曲ってなんかまた
ね、すごくミュージシャンっぽい感じ
ぽいね、うん、我々が忘れてしまった、
うん、情景から音楽を導き出していくっていうね、我々もその情景から音楽を導き出しましょうよ。
出しましょう。
歌舞伎町っぽい曲とか、梶ヶ谷っぽい曲とか、梶ヶ谷
っぽい曲
がピンポイントで
ピンポイントでね、うん、東村山っぽい曲とかね、
東村山っぽい、久米川っぽい曲とか作りましょうよ、
早稲田っぽいとかね、はい、はい、はい、しました。
まああれですね、もうちょっと曲かけたいですね。
うんうん、続けていきましょう
か。続けていきましょうか。たまには、連続で。
あれとかバブルビーさんが。
あ、じゃあ。
あ、そうですよ。
僕もね、モンペ君に。
うん。クセモノレコーズ特攻大将セリニーナウのリミックスがあるじゃないですか。
作っていただいたのがあるんですよ。
はい。
これめっちゃくちゃ好評で。
本人もなんか楽しかった言ってましたね。
いや嬉しいですね。うん、はい、でね、この前モグラでね、あの本人がかけてるときにランニングが、
ありましたね。
大人げなく、もう炎上 G が
空気読まず、
来いよ来いよみたいなことで手振られたから、もう行くしかないけど、俺やることない。
あれ後日談本人から聞いたらめちゃくちゃビビったって言って
た。めちゃくちゃ迷惑だったって。
びっくり、いきなり出てきてびっくりしたって言って。
炎上 G さんがまずね、いきなりバーンと飛び込んでいて、
空気読みませんからね。これ俺の声だぜ。
マイクマイクマイクセクシーガーとか、
タッチ悪いな。
マイクどれマイクどれマイクマイクって
すげえ邪魔だよ。
本人やってる最中いきなり出てきて、
マイクどこマイクどこって
傍観だって。酔っ払い、ね、酔っ払いがなんか乱入しぐらいの、ね、感じでしたよね。
あれなんで毛ガニだっけ、イベント、確か
に
毛ガニです、
ね、面白い名前、ね、
カラパタさんのイベントでね、モグラで
毎回告知のために毛ガニというイベントがえって鉄板ネタだと。
それ聞きましょうか、はい、じゃあね、バブルビーフィーチャリング炎上 G の曲の、モンペ 3D ナウリミックスっていうのがあります。
はい、
ヨーセクシーガール 3D ナウリミックス、
どうぞ。 違う。ガガガガガセクシーガール、うん、ババババババ
いいね、
いいですね。これいいね、あの元々の曲はね EDM 調の曲なので、うん、ちょうど ね、うん、うどねワブルが合うんですよね。
そうね、うん、ぴったり素晴らしい。
PV もなかなか元の曲も、
うん、PV はねガンダムスタイルのね偽物みたいな
わざわざ、ね、
素晴らしい曲、素晴らしい PV
でしたけど、あれ結構びっくりしました、ね、モンペがうちに来てて、うん、ちょうどその連絡 PV できたよっていう連絡あって、うん、2人でこう32インチのこう、うん、テレビで、
はい、でかいので
なこれとか
言ってましたね。いけるなんか
無駄に画質がいいって
なんかよくできてるぞこれみたいな感じになって
ます。いけるで変な踊りしてね、うん、あの後警備員に怒られたんですよ
あれゲリラ、ゲリラだよな、そりゃそうだ、
あの撮影ダメなんでここってすいませんすいません、うん、
新宿のイスタン前で踊ってましたね、
しましたね、はい、
はい、そんなわけで、じゃああれとりあえず告知いきましょうか、
うん、告知いきましょう
か。そうですね、うん、じゃあまずクセモノレコーズから
改めてこの告知を、
まあ CD の告知ですね、
うん、はい、ワブルトラブル2とシェイキットアップが M3 から、
はい、
出て、
はい、
グルービーや楽しいストアなどで、
はい、
発売し、あ、発売っていうか、まあ、売ってて、うん、
はい、
で、バンドキャンプや iTunes からも、配信をそうですね、うん、発売1ヶ月後ぐらいからを予定に、うん、メドに配信していく予定ですね、はい、
だいたい12月ぐらいですね。
そうですね、うん、はい、だいたい12月入ったあたりぐらいからですね、うん、はい、はい、
iTunes でもバンドキャンプでも
ね、
うん、お好きなメディアでどうぞ。
お好きなメディアでどうぞ。
おっさんたちはやっぱ CD 進めたいけどね。物があるからね。
まあね、これ物の存在感ってね。
あのね、ジャケかっこいいんですよ。
かっこいいよこれ。
うん、
す
っごい。やっぱアートワークとかって
アートワークね。
印刷した状態で自分欲しいんですよ。
うん、やっぱ収録前に話したんだけど、アートワークがね、輸入版みたいなんですよね。
ね。
うん、
すごい、あのね、あのほらこの CD はあの複製どうのこうのっていうのが英語で書いてあるからね。
かっこいいね。
これ実はよく読むと、うん、これ無断転送とかしたら、うん、木の棒でお前が死ぬまで殴ったるからなって感じ。
外人っぽいセンスだな
一応このアルバム実はちょっとしたギミックがあって、この2つを並べるとっていう、う
ん、あ、並べてみようぜ
あ、本当、あ、繋がるんだ、これ赤い線で
繋がる。あ、本当だ、繋がってる。
お、
首輪になって首輪にくっついてるっていう、
すげえドラゴンボールのすり足みたいな本当だ本当だ
っていうちょっとしたギミックが実は、
うん、これ3枚目は繋がる、
3枚
は
繋がんないです、
繋がんない終わりなん
だ終わりですねこれ
全部繋がったらやばいよね、
両方同時リリースっていう形での上のこの繋がり
だ、なるほどね、うん、2つ買ったらこう映画分かるよと、
ね、なんとみたいな、
うん、なんと
仕掛けが初めて、
本当は、
うん、
それかまあペイントかなんかで、
そうかそうか、この子はワブコだっけ、
そうワブコですね、
ワブコちゃんが 3D ラウンド、あ、モンペの首輪を持ってんだ ね、
持ってる、
うん、リードを持ってる感があるんだね、
はい、うん、うん これほら We will find you in prison you and smack the living shit out of your どのこの書いてるやつが、
ね、翻訳お願いします。
で You are unable to walk 歩けなくして
やる歩けなくしてやる
恐ろしいこと書いてある。
結構えげつないですよね、うん、なんかちゃんと読むと、うん、でこれを実はこの注意書きにしたら、うん、YouTube に一切上がらなくなったっていう、
やっぱりみんな木のボール叩かれるの嫌だからな。
歩けなくなるまではさすがに
やるからね。最高だなこれ。
でも日本人は読めなくて上げちゃうかもな。
いやでも
上げたやつだよね、英語の読めない日本人だ。
まあでもその時はその時ですね、うんうん、
その時は日本語で木の棒で叩くしかない。
木の棒を持っていくしかないっていう、う
ん、木の棒
を
持って家まで行くぞっていう、ね、買ったやつの顔全員覚えてるからな。
あれでしょ、16番目に買ったやつだろ、う
ん、お前知ってるよって言った。釣り線なかったやつだろ。1万とか出すんじゃねえよ。
夜中で枕元で立ってるぜみたいな、ね、うん、英語で書くっていう、う
ん、お前のお袋と結婚するぞって。
それは嫌だ。
毎日叩いてやるって言
った。明日からお前は俺の子だっていう。
お前がノイローゼになれば叩いてやるからな。
素晴らしい、はい、じゃあ皆さんぜひ、ね、チェックをしてください、
はい、ぜひとも、
はい、
手に入れてください。続いてバブルビー、
はい、ちょっとどうだろう、今のねこの収録時点ではねまだ未確定なのがね、
あ、なんか1個出てきた、
あるんで、
うん、
これが18か
18日、名古屋の2日後ですね。
2日後ですね、うん、未確定塗っちゃおうか。もう なかったらなかったらごめんなさい。
これ配信はだって18でしょ。
18ですよ。
18間に合うんですか。
何が、
あ、その、あ、そのイベントは18日以降ってことね。
以降、以降なんだけど、はいはいはい、現時点でということで、
はい、
うん、23の土曜日、
はい、
気仙沼、
はい、
宮城県気仙沼で、ね、横丁ライジングをやったあの、気仙沼横丁にて、
はい、
気仙沼横丁2周年記念のイベントに、
はい、
まあ、今度はあの向こうに呼んでいただいて、
あ、そうですか、
まあ、ちょっとあのライジングまで大規模にならないんだけども。
ライジングって呼んでもらってたんじゃなくて勝手に行ってたんだね。
そうだよ、 あれみんなでお金出して行ってるイベントだからね、うん、でも今度はちょっとなんか呼んでくれるっていうことなんですけど、うん、まああんまり大規模にならないんだけど、うん、
でもありがたい話ですね、
ありがたいですね、うん、まあ、DJ をやったりするのかな、あとは、うん、あのレイさんによるまた、あのショーが、
ハリウッドじゃねえや、あの海外の有名人っぽい人がいっぱい出てくるんだ。
フレイディ
フレイディであったり、
ね、出てきたりするのかなっていうのが、
パイレーツ・オブ・カリビアンであったり。
そう、うん、23日に予定されてます、
うん、
であと、ちょっと先かな、まだいいかなこれ、12月の、まあいいか、ま
だ先だから11月後半ですから12月前半ぐらいのはいいんじゃないですか。
前半はないんです
ないですか、
うん、
分かりました。
あ、でもあるわ、
はい、
うん、あるある、12月14日、
はい、
荒木も東京、
え、
スペシャル、
荒木も14日なんだ、
14日、
そっか、
うん、
裏がエクアード忘年会でございます。
マジか、
かかってんだ。あら、まあ、今告知しようとしてました、
うん、
はい、
そうってますね、14日、新宿 B ウェーブで、
はい、
夜11時スタート荒木も東京でございます、はい、これはもう決定してます、
はい、
いつも荒木も東京の、まあ、今はまだ全部メンバー決まってないんですけども、荒木も東京のレギュラーメンバーに加えて、
はい、
ゲストで、今回は、まあ、いろんな豪華ゲストが決まっておりますので、
はい、
おいおい告知をいたします。
分かりました、
はい、
続いてみです、今言った通り12月14日、うん、エクアド忘年会、うん、今回はですねモグラで、秋葉原モグラで行います。
はい、
オールイベントですので、うん、今年多分初めてかな、あ、2回目かな、うん、ほとんど最近なんか夜イベやんなくなっちゃったんですけども、
うん、
忘年会は夜イベです、
はい、
まあちょっと忘年会では早い日取りではあるんですが、
まあいい、
うん、まあまあ騒いでちょっと1年の赤を、
うん、はい、
うさを晴らしに遊びに来てください、うん、秋原もぐらでございます、
はい、
12月もう一発あります、12月の22日ですね、12月の22日、
うん、
なんと北海道、
お、
はい、
臨海モス、
臨海モスキー島のイベント、
うん、
なんだっけ、クズ店
クズ店です
ね、クズ店ですね、はい、はい、
うん、
そちらになんとミリ初めて呼ばれまして、
はい、
アキラですとともに、
うん、
まずそっちキンダム、2ユニット、行ってまいります。
北海道、
はい、
うん、
初北海道ですからね、ちょっと
ね
いくらとかいっぱい食べることは思ってますけどね、
もう積もってますよ今の段階
で、積もってますね、雪まみれでちょっとねライブをね、
うん、
スピードコアで雪を溶かしてやるっていう、うん、今言わない方がよかったなみたいな。
もうこの収録してる10月末の時点であの帯広とかは積もってますよ。
あ、そんな早いんですか北海道って
結構すぐ
もう積もってる、
すぐ積もってる、はい、じゃあ12月の頃札幌とか埋まっちゃってるじゃないですか。
頭ないこれ
ワンチャンですね、
大丈夫ですか、ね、一面の雪の景色が雪の高原が
雪とあとはそのスプリンクラーじゃないなんか路面からね、うん、なんか水で溶かすやつが歩道にブワーって出てるからもうびっちょびちょになるっていう、
わあ、俺さ初ライブだし、うん、初北海道なんて
北海道過酷な時期ですよ、
北海道やばいですよ、やばい、みんな頭おかしいんで、
やっぱクマとかいっぱいいるんですかね、
あのクマ出てきたら結構やばいらしい、
怖いっすね。まあそんなイベントにも出演させていただくことになりましたので、はい、北海道の皆様ぜひとも12月を心待ちにしていただけると幸いでございます、はい、さあそういうわけで、時間がなくなってまいりました。
99回目、
99回目だ、
お送りしました。
次回100回ですけどイベントありません、はい
はい、まあ先週今週引き続いてですね、はい、くせ者レコーズから、はい、おっちきことチャーリー、
はい、お招きでした。いかがでしたでしょうか。
とんでもないラジオでございます。
こんな99回とかに呼んでいただいていいのかっていう、いい
結構記念すべきゲストですね。
結構いいの、なんかこうポンって出てしまっていいのかっていうのが
全然大丈夫です。多分ね、その99回あまり意味がなくなるかも
ありがとうございました。
ありがとうございました。また遊びに来てください。新作出たらいつでも告知に。
あ、はい、
う
ん、
ぜひとも。次あれだね、3D Now一緒に。
一緒にね。
今回はちょっとね、いろいろ諸事情でね、
諸事情で
3D Now 出る予定だったんだけど、ちょっとね、うん、出れなくなっちゃったっていうのがありまして。
次からね、蹴り入れて来いお前と。
うん、うん、もうお前大丈夫だろう、失うものはないだろうって。今回ちょっとね、失うものがありそうだったって。
大事な時期だった。
大事な時期だったって。詳しくは話せませんが、大事な時期だったのでしょうがないです。
はい。ということで、
はい、
はい、お送りしました。
はい、これからますか。第99回、うん、ここまで。
ここまで。
また。
また次回。